竹久夢二作、ひまわり草。ひまわり草はなぜ枯れたか。三宅坂の水揚げポンプの脇に一本のひまわり草が咲いていました。こんなところにひまわり草が咲くとは不思議じゃありませんか。そこを通る人たちは、寺内将軍の銅像には気がつかない人でさえ、きっとこの花を見つけてそう言い合いました。熊吉という水巻き人夫がありました。お役所の門のついた青い水巻き車を引っ張って、毎日半蔵門の方から永田町へかけて水をまいて歩くのが熊さんの仕事でした。熊さんがこうして毎日水をまいてくれるから、この町筋の家では安心して風を入れるために障子を開けることもできるし、学校の生徒たちも窓を開けておいてお弁当を食べることができるのでした。熊さんは情け深い男でしたから、道のそばの草一本にも気をつけていたわるたちでした。熊さんはある時、自分の仕事場の三宅坂の水揚げポンプのそばに一本の草の芽が生えたのを見つけました。熊さんは朝晩その草の芽に水をやることを忘れませんでした。かわいい芽は一日一日と育ってゆきました。青い丸爪のような葉が日光の中へ手を広げたのは、それから間もないことでした。風が吹いても倒れないように、熊さんは竹の棒を立ててやりました。だが、それがどんな植物なのか、熊さんには点で見当がつきませんでした。丸い葉の次に三角の葉が出て、やがて茎の端に触角のあるつぼみを持ち始めました。
いや、おかしな花だぞ。これはつぼみに角が生えてら。
次の日、熊さんが三回目の水をあげたポンプのところへやってくると、その草は素晴らしい黄色い花を咲かせて、太陽の方へ晴れ晴れと向いているのでした。熊さんは感心してその見事な花を眺めました。熊さんは電車道に立っている電車のポイントマンを連れてきて、その花を見せました。
え、どうです？
なるほどね。
ポイントマンも感心しました。
だが、何という花だろうね、車掌さん。
クマさんは聞きました。ひまわり草さ、車掌さんが教えました。
はあ、ひまわり草というだね。
この花は日盛りに咲いて、太陽が歩く方へついて回るから、ひまわり草っていうのさ。クマさんはもう嬉しくてたまりませんでした。クマさんは永田町の方へ水を運んで行っても、早くひまわり草を見たいものだから、水巻き車の綱をぐんぐん引いて、早く水をあけて三宅坂へ少しでも早く帰るようにしました。だから、クマさんの水巻き車の通った後は、いくら暑い日でも涼しくて、どんな風の強い日でも埃一つ立ちませんでした。太陽が清水谷公園の森の向こうへ沈んでしまうと、熊さんのひまわり草もつぼみました。
さあ、晩飯の水をやるぞい。
はや、お前さんはもう眠いんだね。
熊さんはそう言って首を垂れて寝ている花をしばらく眺めました。時によると、日が暮れてずっと暗くなるまで、じっとひまわり草を眺めていることがありました。熊さんのおかみさんは馬鹿正直な代わりに疑い深いたちでした。
このごろ熊さんの帰りが遅いのに腹を立てていました。
お前さんは今までどこをうろついていたんだよ。今何時だと思ってるんだい。
見ねえな。ほら、8時よ。
なんだって？まあ、呆れてものが言えないよ、この人は。一体こんなに遅くまでどこにいたんだよ。
三宅坂よ。
三宅坂だって？嘘を言ったら承知しないよ。さあ、どこにいたんだよ。誰といたんだよ。
姫ゆりよ。
姫ゆり？
くまさんはひまわり草のことを姫ゆりと覚えていたので、その通りおかみさんに言いました。それがそもそもことの起こりで、くまさんよりも力の強いおかみさんはくまさんを腰の立たないまで殴りつけました。
草だよ、草だよ。
くまさんがいくら言い訳をしてもおかみさんは許すことができませんでした。あくる日はいい天気で、太陽は忘れないで三宅坂のひまわり草にも光と熱とを送りました。ひまわり草は目を覚ましましたが、どうしたことか、今日はくまさんがやってきません。10時になっても12時が過ぎても朝のごちそうにありつけませんでした。ひまわり草は太陽の方へ顔を上げている元気がなくなって、だんだん首を垂れて、とうとうその晩のうちに枯れてしまいました。